ちは、総武大脳神経科の加藤孝弘です。当院では体との向き合い方、あり方っていうのをずっとお話しさせていただいてますが、スポーツを通して、心のあり方を発信されているスポーツドクターの辻秀一先生をお招きしてお伝えします。どうぞよろしくお願いいたします。
まあ、日本をご機嫌にすることをスポーツ心理学使って何かできればいいなっていうのが僕の思いですかね。
なんか囚われが ない状態になってくると、まあ揺らいで、うん、心がこう解放されて、
う
ん、こう流れができてくるので
、そう
それがなんかフローな感じ、イメージでいいかな、ご機嫌な感じで。で、前笠井さんとバリ島のなんか日本人の資産家の方で、うん、バリ島の兄貴っていう丸尾隆さんっていう方にインタビューさせていただいたんですけど、うんうん、その人がよく言う言葉が爽やかだったんですね。で、爽やかっていうのもすごくフローな状態なのと同じこと言ってるなっていうのはすごくあって、
爽やかいいね、はい、
すごく僕もそのフローと爽やかっていうのが頭の中でこうリンクしちゃって、やっぱ究極の人って同じようなことを考えていくのかなって。
そうね、
はい、
まあ見えないものをイメージして何らかしらの言葉で表現してるからね、
はい、
だからまあ爽やかって表現するのもあるし、長友選手はね、余裕っていうような表現をしてるなと思うんですよね。なんか余裕ない時って何かにとらわれてるし、はい、何かに揺らいでるので余裕がない感じで、はい、余裕もありだし、まあ何でもいいんじゃないかなと思って、
はい、
イメージを湧けば、
はい、で、やっぱそこに持っていくっていうのは、うん、植物って普通何もしないとこう、フローっていうか、
そうだよな。
植物はまあ何も考えないで、まあ、まあ楽しい。
何も考えてないよね。
だと思う。普通に生きてて、まあ動物もそうだと思うんですけど、うん、人間って、まあ、そこに持っていくのがやっぱり思考だと思うんですね。
そうだね。
心の状態をそっちに持っていくこう思考っていうのがあって、うん、やっぱりその、まあ、なんていうんですか、こう意識するってすごく大きなことだと思うんです
よ、
進化の中で。こうセミって夏しかいないんですけど、夏しかいない虫って結局夏のこと知らないっていうか、その冬を知らないと夏は
分からないよね。
僕は人間はやっぱりそのフローじゃない状態っていうのはすごくいろいろ今経験してきて、
うん、
それをその思考っていうのでまたフローに戻したいっていうモチベーションがあって、うん、そっちに行けるっていうのがすごくいい、素地になるのかなっていうのが
あって、
その生物的には、
ね、そうね、その通り、はい、だから僕の理論は不機嫌がいけないと言ってないんですよ、
はい、
人間不機嫌になる仕組みがもう脳に搭載されてるし、不機嫌な生き物なんですよ、
はい、
でも不機嫌にもなるけどご機嫌も自分で作れるっていうことを分かって、不機嫌をダメだとして余計不機嫌になるんじゃなくて、やっぱり不機嫌を知ることで不機嫌に気づいて自分の機嫌を取れる生き方をしていくことがやっぱかっこいいかなっていうか、はい、いうふうに思うんで、別にその不機嫌撲滅大使じゃなくて、僕は不機嫌みんななるよねと、僕もちょっとしたことですぐ不機嫌になりますから、はい、でもその不機嫌よりも機嫌のいいことにやっぱり価値が高いので、はい、その早く切り替えて、僕は最近いつも言ってるのは、財布の中でにあったね、
はい、
パン屋のポイントカードをね、はい、なくしたの気づいたらどうします先生。
気持ちが落ち込みます
ね。そうですね。あると思いますよね。はい、パン屋のポイントカードなくしちゃったなと思って貯めてんのに。はい、で、その間どうします、なくしたら。
なくしたなんか、パン屋さんに、なんか、データがないか聞きに行ったりとか
して。そうですね、はい。で、まあ、でもしょうがないので、また今度行った時に、はい、そうやって聞いて、はい、再発行してくれますかって言いますよね、はい。すぐにパン屋には行かないですよね。
ちょっと探したりとかします
ね。しますよね、はい。財布の中のキャッシュカードなくしたのに気づいたら、はい、まあ今度銀行行った時に再発行しようって思いますか。
まあキャッシュカードなくしたらすぐに止めよう
と思
う。
そうですよね、
はい。
すぐに行動するんですよ。
はい、
で何が違うかというと、はい、パン屋のポイントカードとキャッシュカードは価値が違うんですよ。
はい、
で僕はご機嫌も同じで、はい、ご機嫌はあなたにとってのパン屋のポイントカードなのか、キャッシュカードなのかと。なくすことはあったとしても、価値がないと、まあいいや、今度機嫌が悪くなっても、まあいつか機嫌良くなればいいやって言って、うん、機嫌の悪い時間が長いんですよ、
はい。
でも機嫌のいいことに価値をちゃんと見出してる人は、 機嫌が悪くなるんだけど、自分の人生にとっての価値だから、また取り戻す。
はい、
すなわち、誰かに作ってもらうんじゃなくて、自分でまた自分のご機嫌を作ろうとするっていうことが、脳の回路を作っていくことで、スポーツはまさにそれができないと、負けるんですよ。で、昔は原始時代は死んでたんですよ。
はい、
だけど、今はみんな機嫌悪くても、なんかいいことないかなって、文句言いながら愚痴言って、で、ぶーたれてても死ぬことはないので、やっぱり気づきにくくて、その機嫌がいいことの価値を、なんかこう、手放しちゃってる気がするんですよね。
価値ですよね。価値がわかるかどうかですよね。
そうです。
はい、
だから子供の頃みんな機嫌がいいんだけど、やっぱり大人にていくうちに、世の中は不機嫌な世の中なんだってなんかなっちゃってるから、やっぱり大人が、世の中生きていくというのは機嫌よく生きていくことなんだよっていうことを、いろんな嫌なことはもちろんあるし、自分の思った通りいかないことはもうしこたま起こるんですけど、でも機嫌よく生きていくってことが生きることなんだよって、なんか親も先生も子供になんかあんまり伝えきれてないような気がするんですよね。
日本人にその価値基準はないですね。
ないですね。
特に医者の世界は。
医者はね。なんで先生みんな機嫌悪いですかね。なんか機嫌悪い方がかっこいいと思ってるのかな。
まあ僕の、あの経験だけで言えば、やっぱり機嫌よくすると、まあちょっと、ある程度防御の意味もあるかなと思います
ね。そのパッチ・アダムスがね、言ってるけど、医者はなんで患者と友達になっちゃいけないのかなっていうのもあるんですよね。仲良くしてもいいんじゃないかなって僕なんか思うんだけど、防御を張ってるから余計に訴えられるから、余計訴えられないために、その保険に入って防御する。ますます防御するから人は訴えるっていうか、本当に仲良しだったらね、少々なんかミスってもね、人はね、訴えないと思うんですよね。
ただ僕ら医者ってこう、今全部が全部見れないじゃないですか。脳外科だったら、本当に脳だけだったり、あの、その人の全体をカバーできるわけじゃないので、あの、なかなかすごくこう、人間的にこう、仲良くなるっていうか、あの、全部をこう、カバーできるような関係性って作りにくかったなっていうイメージがあった
り
します
ね。でも俺脳外科のことしか知らないんだけど、仲良くしてって言えばいいじゃん。他俺知らないんだけどって、仲いいからこそ言えるっていうか、ね、僕なんかそう思うけどね。だから、まあ、基本的に僕は患者さんも区別してなくて、だけどまあ基本的に僕のところは患者さんは来てなくて、いわゆる保険証とか病名のついてる人は基本的に僕のところには来ないんだけど、だけどみんな一緒でね。で、じゃあ僕は何でもその人を解決できるかっていうと、そうじゃないけど、僕の持ってるもので最大限何か役に立ちたいから、友達だよっていうスタンスは、僕は老若男女いろんな人が僕のところにも来ますけど、みんななんか友達な感じなんですよね。
ああ素晴らしいです、
ね、みんな友達な感じなんです
ね。
はい、知らないって、だからもっと知ってるとこ行ってよって、もっと知ってる先生のとこ行ってね、紹介してもいいしとか、俺全然知らないんだけど、ごめんねっていうのも、なんかよくなんか友達だからこそごめんねって言えるっていうか、いうのがなんか僕のスタンスなんですよね。はいはい。全然医者っぽくない。
そうですね。
超変わってますよ、だから。
いや、でもそうですね。そこにこう価値基準がこうみんなで文化として回ってくるといいですね。
そうですね。
そういう
機嫌のいい人が世の中に増えてほしいし、やっぱり機嫌がいい方が、まあ、パフォーマンスも上がるし、それだけじゃなくて、同じ生きてて質が良くなるし、やっぱり病を気からで病気で、気っていうのもやっぱり機嫌だから、機嫌が悪いより機嫌がいい方が絶対病気になりにくいと思うんですよね。
はい。
今、人間が克服できない4つの大きな疾病って、僕は、その感染症と、がんと、動脈硬化と、ボケかなと思っていて、やっぱり機嫌がいいのは全てこの4つに抑制的には僕は働くと思うんですよね。ただ機嫌の良さは定量化できないし、研究テーマとしては高等なサイエンスやネイチャーに上る論文は書けにくいんですけど、でも少なくとも経験学的には機嫌が悪いとやっぱり 病気も病や気からだし、うん、ディジーズ、ディスイースだから、うん、イースじゃない状態なので、機嫌が悪いわけじゃないですか。はい、それは病気と人参類を定義化しているわけだから、ある意味、やっぱり機嫌が悪いといつも心配性の人は、やっぱり、うん、なんていうんですかね、感染しやすいし、うん、やっぱりいつもムカついてるやつの方が、ドーマ効果になりやすいし、はいはい、いつも不安で心配してると癌にもなりやすいし、動脈硬化にもなりやすいし、ボケにもなりやすいんじゃないかなって。もちろん疾病はその退院死なので、いろんな要因の副産物として病気になったり症状は出るんだけど、だからといって機嫌が悪いより機嫌がいい方が、絶対僕は全てに抑制的に働くんじゃないかなと思うんですよね。だからこの機嫌というものに価値を重んじて、機嫌は自分の機嫌は自分で取ると、
うん、
じゃあそのために自分の機嫌は自分で取れる脳の使い方があるんだって、うん、それはまず気づくことから始まり、うん、自分機嫌悪いよなって、うん、気づくことであり、機嫌がいいことに対して価値化を作っていくことであり、うん、あとは何でしょうね、僕だったら好きな食べ物を考えるとか、いい表情でいるとか、今に生きると考えることであったり、その自分の思考のエネルギー、 自己ツール、思考、表情、態度、言葉、言葉次第で気分も変えていけるし、表情でも、まあ、僕声がでかいじゃないですか、声がでかいのも、声でかい方が気分が良くなるんですよ、僕が。だから自分のために気こう声をでかくしていたいなって思ってですね、なんかボソボソ喋ってるとなんか元気出ないんですよでかい声出した方がこう自分が機嫌良くなる。だからまあ自分の機嫌がいいことがまたその結果的に人のためになるよっていう風になるんで、まあそういう脳の使い方をこう僕はみんなに広めてるんで、最初はみんなね、なんか難しいとか言うんだけど、いやでもありがたいと考えたら気分良くないですかって言ったら、いやただ単純にありがたいと考えませんかって言うと難しいって言うんだけど、いや難しくないよねって、ありがたいと考えれば気分良くなるのがいいじゃないって言うんだけど、難しいとかってね、みんなこねるんですよねシンプルすぎてなんか難しいらしいですけどね、全脳思考、みんなポジティブシンキングに慣れちゃって、無理やりプラスに考えようとしてるんですよ。
ありがたいって考えるのとポジティブシンキングと どう違うんですか。
ポジティブシンキングっていうのはね、ここにある水も多いと思え、
無理やり
無理やり、雨も、雨降ってるおかげでこの水も飲めるんだから、はい、雨もいいことだと思えばいいじゃないですかっていうふうに考えるのがプラス思考ですよね。無理やり意味付けをプラスに変えていく、
うん、
僕はもう基本は本当は意味のついてないものに人間は意味をつけながら生きている、
うん、
そのことに気づくことが重要で、そうするともう笑えてきちゃうんですよ、
うん、
やべえなって言った瞬間にそもそもやばいっていう事象はないわけで、またやばいって意味つけてるよな、でも俺機嫌がいい方がこうだよなってこう考えるっていうのが僕の全的な思考のやり方で、そして今に生きようって考えて、一生懸命を楽しもうって考えて、そしてただありがたいなって考える。でプラス思考型のありがたいは、そうだな、殴られてもこれも俺のために思ってくれてることだからありがたいと思わなきゃいけないんだって、犬のうんこ踏んでもこれも運のついたことだからいいことだと思わなきゃいけないんだってやってる感じがプラス思考なんですよ。もう外にこう接着してる感じ、